こんにちは、川野ゆうまです。今日はですね、日本の今のコーヒーシーンについてちょっと考えてみたいと思います。まあ、そんな重たい話ではないんですけど、まあ、なんかねちょっと思うのは、新しいことって減ってきたなっていうふうに、まあ、思うんですよね。まあ、これはでも当然で、まあそれこそ前の2012年13年ぐらいか、ブルータスでスペシャルティーコーヒー特集が組まれた頃、まあある意味日本のスペシャルティーコーヒー黎明期みたいな時は、やっぱり、アサリのスペシャルティーコーヒー、シングルオリジンコーヒーってすごいっしょみたいな、大手の、チェーン店のコーヒーとかコモディティのコーヒーに比べて、こういうスペシャルティーって面白いよね、もっと広めたいよねみたいなワクワク感とかパッションがあって、まあ、カウンターカルチャー的に広がってきたんですけど、それがまあ当時の先人たちも、それに感化された僕たちもそうですけどの、まあ、努力の成果も少しはあり、こういったスペシャルティコーヒーがみんなの身近なものになってきたと思うんですよ。でそうなると、まあ、カウンターカルチャーからややメインストリームになってくるっていう状態が起きてくると思うんですよ。これは当たり前で、まあ、どんな文化でもそうですよね。ひっくり返そう、なんか新しいものを伝えようってなって、それがまあじんわりみんなに浸透してきていると、それは当初ほど新鮮なものではなく、みんなの身近なものになってきていると、まあ、これはみんながね望んだことでもあると思うんですけど、でもその中でじゃあこれから日本のコーヒーシーンで何を、意識していくと面白いのか、何を頑張るべきなのか、じゃあお店を拡大しようっていうふうに思った時にも何を考えるといいのかみたいな、なんかそういった僕たちの強みとか方向性みたいのをなんとなくなんか考えてて、今日はそんな話をだらだらと話そうかなと思っているところです。はい、で海外のコーヒー屋さんいっぱいありますよね、美味しいコーヒー屋さんって。例えばね、僕もよく言ってますけど、ノルウェーのティム・エンデルボ、僕コーヒー界の神と呼んでる大好きなコーヒーショップですし、他にも北欧たくさん美味しいコーヒーショップあります。オーストラリアもそう、最近だったらね東南アジアとか韓国とかにも素晴らしいコーヒーショップどんどんできてきてます。日本もそう、世界有数のコーヒー大国だとも思います。でその日本のコーヒー屋とかコーヒー屋が持ってる技術って、世界のコーヒー屋とか彼らが持ってる技術に対してどんな違いとか得意性とか強みがあるんだろうみたいなことって、なんかより把握しておくべきなのかなって最近思ってるってところです。なんか例えば海外に展開しようって僕が別に思ってるわけじゃないんですけど、周りで、海外に支店を作ってるコーヒー屋さんも出てきているし、で今まさにね東京なんかも海外のコーヒー屋さんがどんどん、進出して店舗オープンしてきてるっていうのもあって、なんかじゃあその違いとか自分たちらしさ、日本人としてコーヒーをやってる意義、意味、強みってなんだろうってことをねちょっと考え始めたところなんですよ。で一つ目は分かりやすいんですけど、やっぱり丁寧な仕事というか、繊細で精密で細かい仕事、徹底したなんかこう研究精神、追求の姿勢みたいのはやっぱ圧倒的かなと勝手に思ってます。まあ、焙煎もそう、豆の仕入れもそうですけど、焙煎とか抽出の技術こだわりはかなり、まあ多分世界一ぐらい持ってるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、これがバリスタチャンピオンシップとか大会で現れるか現れないかはもちろんプレゼンとかいろんな要素もあるんで分かんないですけど、普段の店頭のオペレーション含めてこんなにやってる、コーヒーに対してこんなに向き合ってるところは相当少ないんじゃないかなと勝手に思ってます。だからまあ、後々今もそうですけど、やっぱりドリップでうまいコーヒー作るとか素晴らしい焙煎をするみたいなところってすごい価値なんじゃないかなって、僕らは当たり前のようにねやってますけど、すごい大事なことなんじゃないかなって、世界のコーヒーは見ても思うんですよね。これ別にどこが美味しいとか美味しくないとかっていうわけじゃなく、客観的に見て日本ってそういう性質持ってるよねって話なんですけど、であとはドリップ文化ですよね。ここまで、まあ、ドリップ文化もしくはフィルターコーヒーってくくってもいいかもしれないね。サイフォンとかネルドリップみたいな、文化もあるんで、まあこのフィルターコーヒーの文化がここまで根付いてるのは正直えぐいというか面白いと思います。僕らこんなに普通にドリップの入れ方はとか、店頭でドリップセミナーやったりで、なんならもうフィルター系ブラック系はドリップだけみたいなお店もたくさんありますね。これかなり、いい意味で異常なことで、世界中のコーヒーを見てもこんなことはないと思います。基本エスプレッソベースで、ドリップはよりね時間もかかるし手間もかかるし技術もいるんで、もう1杯1000円から2000円からみたいな感じで高く 売るみたいなのは結構普通なんですけど、日本こんなに気軽にドリップを飲める、もしくは家でも入れるくらい文化が浸透してるっていうのはすごいことです、ね、みんな家にグラインダーがあったりしてドリップの何らかの入れ方知ってて、なんならダイソーとか100均行ったらもうドリッパー基本売ってて、なんならコンビニとか行ったらもうフィルター売ってますよねっていうのはかなりすごくて、でこれはやっぱり日本のドリップの技術っていうのは意識すべき、大事にすべきかなって思います。まあそれ海外に出ていくとかがあるならなおさら、まあ、ドリップ日本の美味しいフィルターコーヒーの技術とか文化を通して世界に影響を与えられることも少なからずあるんじゃないかなって僕は思うんですよね、うん、であとは意外とやっぱね体験作りとか空間、まあ空間作りとかねっていうのってちゃんと色を出してやってるんじゃないかなって僕は思うんですけど、まあ無機質っていうよりかはちょっと有機的で居心地が良い空間を作るっていう意識が結構強い、まあこれはおもてなしとかホスピタリティっていうところでくくれるのかもしれないですけど、やっぱりまあフレンドリーに全員と話すっていうわけじゃなく、クールにこう裁くわけでもなく、察しながらお客さんそれぞれをよく見ていいサービス、いいコーヒーを出していくって、まあ本当にすごいなって思います。まあなんかこういう話してると、日本の文化とか日本の飲食みたいなのを全部で言えることかもしれないですけど、でもコーヒーってまあ本当に僕ら本当当たり前にやってるんですけど、実は特殊なことをやってるっていうところもあるんじゃないかなって思ってるって話ですね。一方で弱みというか、まあ海外のコーヒー屋では当たり前だけど足りてないみたいなところで言うと、まあ、いくつかあって、まあ、そこがこれから頑張ってもいいんじゃないかっていうところですね。さっきのところは何なんか、まあ誇ったところでどうなるのか分かんないですけど、まあ比較するとっていうところで逆に弱みみたいなのもあると思ってて、例えばまあコーヒーが出る杯数とか、あとは店頭でのまあ気軽さみたいなところがもっとあるお店もありますよね。それこそバッチブリューみたいな感じで一杯の価格を下げて気軽に楽しめるっていうのって、日本よりかはまあヨーロッパとかオーストラリアとかの方が目立つ印象、もちろん日本でも本日のコーヒーって感じでバッチブリやってるお店たくさんあってすごいんですけど、まあなんかもっとそういった気軽にパッとコーヒー飲むみたいな文化は根付いてますよね。でこれなんか考えると、そもそものコーヒーショップの楽しみ方の文化がなんか違うこう始まり方をしてるんじゃないかな。日本はやっぱり喫茶店文化だと思うんですよ。席に座って人とお話しながらゆっくり過ごすみたいなところで、そこでこだわりを楽しむみたいなっていうところと、やっぱりイタリアンバールみたいな感じで朝パッと行ってワンコインワンユーロでエスプレッソパッて飲んで行くみたいなところから生まれたコーヒーショップのこう消費スタイル楽しみ方って結構分かれると思っていて、だから日本はどうしてもコミュニケーション型というか時間を過ごす型というかね、そういう感じだと思うんですよコーヒー屋が。まあ海外もコミュニケーション型だけど、なんかコミュニケーションを取る時間とか重さが違うみたいな感じイメージですね。海外やっぱりなんかそこでパクッと朝ごはん食べたりで立ち飲みしたり店員さんと気軽にフレンドリーに喋ったりみたいな感じのイメージが結構強い、まあ、なんかそういう派生の仕方をしてきてるのかなっていうのもなんか背景あるような気がしていて、まあその量とか気軽さ、まあ、それがなんか日本でもなんかそういう文化を伝えられたら面白いんじゃないかなとか、ベーカリーもやっちゃってコーヒーショップが美味しいパンも朝出すとか、朝ごはんに強いコーヒー屋とかで結構日本だと少ないかなとも思うんですけど、そういう可能性とかは参考になるんじゃないかな、ないものねだりなのかもしれないですけどね、うん、あとはトレーサビリティみたいな言葉、スペシャルティコーヒーだとよく語られると思うんですけど、これ意外と日本って、弱めともなんか思ったりして、まあ生産者とずっと関係性を築いて農園に毎年行って、でまあね労災によってはそのいいか悪いかとか好みはあるかもしれないけど、トレーサビリティレポートみたいなのを出したりとか、とあるロースターはなんかパッケージにこのコーヒーを仕入れたことで、普通にコーヒー買うよりも彼らの、まあ、取り分とか給料がこのぐらい上がったみたいな、プレミアムがこのぐらいついたみたいなのをなんかこう表示したりするところもあるし、生産者のことを記事にして毎回伝えるっていうロースターも結構いて、結構意外とそこ日本もやってるんだけど、インポーター市場に結構頼り切ってて、 なんか意外と自分たちで取材したりとか、本当に生の声で生産者のことを伝えたり、生産者と関係構築を、ね、10年以上やってきてるみたいなコーヒーショップってそんな多くないんじゃないかなって思ったりもしていて、僕らもね、まあ、できてないかもしれないですけど、なんかその、まあ、生産者との関係性みたいなところはもっとやりようがあるんじゃないかなとも思います。これは各コーヒーショップごとの動きもそう、インポーターもそうかもしれないですね。うん、あとはどうだろうな、日本特有で言ったらどうなんだろうな、これ別になんかいい悪いとかを言ってるわけじゃなくてね、うん、まあ個性っていうところなんですけど、あとはやっぱ日本って深入り文化が強いんかな、そんなことないような気もするんですけどね。でもスペシャルティーコーヒー業界によってちょっと分かんないですよね、どのくらい浅めの焙煎のコーヒー、浅いからいいっていうわけでもないしあれなんですけど、シングルオリジンコーヒーでどのくらいの人が飲んでんだろうとか、価格的にみんなの給料とか時給に比べて一杯の値段どうなんだろう、気軽なものなのかな、ちょっと高いのかな、家で入れてる人は結構いいのかなとか、実際その変化っていうのをもっと、まあ、知りたいっちゃ知りたいんですけど、まああとは、うん、海外のコーヒーショップとの連携とか英語での情報発信の少なさみたいなのはどうしても日本特有で、まあ、それは独自に文化が発展してきたいい背景もあるんだけど、なんかそこは世界中のロースターたちと一緒に盛り上がっていってもいいような気もする。まあ、っていうのは SCAJ とか行くとね、意外と海外の出店少ないような気がするんですよ。まあこれはそういうね、SCAJ って言ってるからね、日本のっていう感じで日本のブースばっかりなのは当たり前なのかもしれないですけど、もっとグローバルにいろんなブースがあってもいいような気もするし、まあ今後はもしかしたらそうなってるかもしれないですね。例えばアルケミストとかね、シンガポールからのロースターオープンしたりと、どんどんなんかこう海外のロースターも日本にまだまだ入ってくるんじゃないかな、そのぐらい日本はコーヒーマーケットとして面白い場所なんじゃないかなとまだ思うし、まあどんどんね、いろんな刺客たちがやってくる中で、じゃあ日本のロースターってどんなことができるんだろう、どんなことが強いんだろうそもそもっていうのって、なんかうん、別にこの話もだからこうしましょうとかなんかいう結論があるわけじゃなく、いつも通りダラダラしたお話で申し訳ないですけど、やっぱり違いはあって面白いなって思うっていう話ですね。みんなはどう思いますか？日本のコーヒーショップの特色どんなところにあるんじゃないかな。もちろん日本のロースターってもいろんなロースターがいますからね、なんか一括りにできないとも思うんですけど、まあその中でなんかまあじゃあ自分たちが持っている強さってやっぱり生かしていきたいよねって思ってます。それはなんかただ単純にこうすればいいっていうやり方があるわけじゃないと思うんですよ。例えば豆の仕入れの値段が上がってるから一概にコーヒーの価格を上げればいいっていうわけでもないと思って、それはお店によって上げて成り立つお店もある、上げて強みを生かせるお店もあれば、上げてしまうとそのお店の強さが生かしにくくなってしまうってお店もあるかもしれないし、じゃあ海外に出店するってことを考えたときに、海外に行くことがまあよく働く、それが自分たちの強みを使えるお店もあれば、実は行ってもうまくいかないお店もあるかもしれない。だからこうするのがいいとかこういうやり方っていいよねって一括りで言えないとも思うんですけど、でも絶対になんかこう自分たちの良さって認識すべきだし、まあ、こうやってちょっとある意味スペシャルティーコーヒーの転換期ともねなんか思うんですけど、いろんなコーヒーが出てきて、でも自分たちらしさをみんな考えもがき、そしてスペシャルティーコーヒーも定着し当たり前のものになりつつある中で、新しさ面白いことしたいよねみたいな気持ちもあって、じゃあ何をするんだっていうところって、この今までまあ自分もそうで、自分たち同世代もそうで、上の人たちもそうね、もう先人さんたちがスペシャルティーコーヒーを引っ張ってきたこの動きの中できっとヒントや答えはあるはずだなとも思ってて、なんか僕はちょっとそう最近そういう気持ち注目したいというか、やっぱまあ一番はね日本のフィルター文化すごいよなっていうとこなんですけど、うん、なんかそれを生かしてなんかもっともっとやりたいみたいなとこではあるんですけど、まあそんなことを考えていたという話です。っていうのは海外のロースター見たり、あとはまあ最近新店舗の物件、収録当時これ7月に話してるんですけど、見ていたりとか、いろんなこれからのことも考えたりして、会社の木も、新しい木に突入してとかで、なんかちょっとこれからみたいなことを考えていた中でのねちょっと思いつきというか話だったんですけど、はい、そんな感じで今回も聞いてくれてありがとうございます。